二度と通らない旅人、小川未明。寂しいところに一軒の家がありました。そこは荒海に近い山の中であって、麓の村から海へ抜ける感動になっていたから、夏の自分には家の前を通る人がありましたけれど、ようやく秋も末になって日が短くなり、峰や谷間の木の葉が風に吹かれて散る頃になると、次第に人足も絶えてしまったのであります。ある日の暮れ方、西の空が気味の悪いほど黄色かった。いつも嵐の来る前にはこうした空模様が見られたのです。果たして夜になるとひどい風雨になりました。家の人々は戸を閉めて、外のすさまじい風雨の音に耳を澄ましていました。このあとは雪になるだろうとささやき合いながら火を焚いて当たっていました。折々大きな風が吹くと、家をこのまま持って行って深い谷底に投げ込みはしないかとさえ思われたのです。ああ、苦しい、喉が渇いたから水を送れと、そちらの部屋で寝ている娘が言いました。母親はその方を向いて心配そうな顔つきをしています。父親と兄はそれを聞いても聞かぬふりをして、火の前に座って話をしていました。お母さん、水を送れよと、また寝ている娘が言いました。そう、水ばかり飲んではよくないから少し我慢をしろよと母親が答えたのです。父親も兄も困ったものだというような顔つきをしていました。ああ、苦しい、兄さん、水を持ってきておくれよと、病気の娘は今度は兄に向かって頼んでいたのです。水ばかり飲んではだんだん病気が悪くなるばかりだ、いけないいけないと兄は大きな声で言いました。娘は諦めたものか、しばらく黙ってしまいました。外の嵐の音はますます募ってきました。そして横ざまに吹きつける雨風が戸にぶつかる音は、今にもこの一軒家を叩き壊しはしないかと思われたのでした。ちょうどこの時であります。こんばんは、こんばんはと言って誰か戸を叩いたものがありました。今自分誰だろうと、家のうちでは顔を見合いました。なぜならこんな山の中へ今頃になって訪ねてくるようなものはめったになかったからです。そればかりでなく、その声は全く聞き覚えがなかったからでした。こんばんは、こんばんはと言って誰か戸を叩きました。黙っていた方がいい。知らぬふりをしていたらもう寝たのだと思って帰っていくかもしれないと父親が低い声で言いました。そうです、黙っておいた方がいいと息子も言いました。嵐の音はますます募るばかりで少しもやみませんでした。その合間にトントントン、こんばんは、こんばんはという声が聞こえました。やはり家のうちではみんなが黙って寝たふりをしていました。誰か来たようだよ、 あんなに戸を叩いているじゃないの。
と病気で寝ている娘が言ったのです。
お前は黙っているのだよ。
と母親は枕元へ行って叱りました。この時、戸の外に立っている男は心から訴えるように、
お願いです。どうか戸を開けてください。火を焚いていられますのなら、まだ起きておいででありましょう。どうか少し戸を開けてください。
と頼みました。父親と息子とは顔を見合わせました。
誰だか知らないが、戸口まで行って見たがいい。
と父親は言って、息子は手に太い棒を持って、二人は十分用心しながら戸口まで行きました。
誰だか知らないが、今自分何用があって戸を叩くんだね。
と怒ったような調子で父親は言いました。
誠にすみません。どうぞ少し戸をお開けください。
と戸の外に立っている男は哀れげな声を出して訴えました。
バカを言っている。この嵐に戸が開けられるものか。用があったらさっさとそこで行ったがいい。
と父親は言いました。息子は太い棒をしっかりと握って腕ぷしに力を入れていました。
私は旅の者です。海岸から山道を来て、この嵐の中で道を迷ってしまいました。それに暗くて、この雨風では一足も歩むことができません。どうか、その土間の隅でよろしゅうございますから、一晩泊めていただくことはできませんか。
ダメだダメだ。どこのものか知らないものを家の内へ入れて泊めることはできない。もう少し行けば村へ下る道がある。村へ出てどこへなりと頼んだがいい。
と父親は頭から男の願いを跳ねつけてしまいました。男は戸の外で深いため息をついていました。しばらくしてから男は二度悲しげな声を出して、
初めての道で少しも見当がつきません。どまでよろしいのですが、雨風の当たらぬところへ入れてはくださいませんか。
と頼みました。
くどい、さっさと行ってくれ。
と息子が腕をブルブル震わして言いました。すると、戸の外に立っている知らぬ男は、
仕方がありません。行きます。私は、喉が非常に渇いているのですが、一杯水をいただかしてください。それで元気をつけてまいりますから。
と言いました。父親と息子は顔を見合わしましたが、父親は頭を振りました。そして大きな声を出して、
その水をあげることができんのだ。娘が病気で水を欲しがっている。飲ませば死んでしまうので、水を通させまいと思って秘釈に手をつけることもできんから、せっかくだが村へ行って飲んでもらいたい。
と言いました。その声が娘の耳にも入ったと見えて、
お父さん、喉が渇いた。水を送れよ。ああ、苦しい。水を送れよ。水はいくらもあるでしょう。水をくれいという人におあげよ。
と言ったのであります。戸の外に立っている人は、娘のわめいた声を聞いたのであります。
どんな病気か知りませんが、ここにいい薬があります。私はこうして旅をしますので、行く先で妙薬を手に入れることができるのです。この薬を分けてあげますから、戸を少し開けてください。
と旅の人は言ったのでした。 父親と息子はまた顔を見合わせました。
どうしたらいいものだろうか、と目と目で相談したのです。
この時、戸の外から、決してご迷惑をかけません。この薬をあげたいばかりに、戸を少し開けてください。と旅人は言いました。
村の医者も見放した娘を、さすがに親の情でどうかして助けたかったので、父親は用心をしながら戸を少しばかり開けました。
旅人はわずかに手を出して、丸薬を五六粒ばかり戸の内側に立っている父親の手に渡したのでした。この時父親は自分の旅人に対する仕打ちを顧みて、なんとなく恥ずかしく思った。それでこの旅人を家の内へ入れようかと心で躊躇しました。けれどそのまま旅人の姿は闇のうちに消えてしまったのです。
お父さん、水だけ飲ましてやりましょう、
と息子が言うと、父親はすぐに家の外へ出てみました。なんといってもひどい嵐であって、後を追うことができませんでした。二人は火のそばへ戻ってきました。
まあ親切の人があったもんだ。止めてもやらず、水も飲ましてやらないのに、薬をくれていくとはなんという親切な人だろう、
と母親が言いました。
どんな薬か分かったものでない、
と父親は旅人がくれた薬を信ずることができなかった。戸を叩く風の音と雨の音とはいつまでも衰えませんでした。
あの男はどうしたでしょう。村へ今頃は着いたでしょうか、と
息子はしばらくしてから思い出したように言いました。父親も自分たちが連れなくした人のことを考えると、良心に責められるものか不快な気がして黙り込んで火を見つめていました。その夜、娘は苦しみ抜いて水を欲しがっていました。明くる日はもはや娘はそれを訴えるだけの気力もありませんでした。暴風雨の後はからりと晴れて、いよいよ雪の降りそうな寒さとなりました。谷間の木の葉はすっかり落ちて、峰の頂の空は青ガラスのように冴えていたのです。息子は両親の言いつけで村へ医者を迎えに行きました。みんなは病人が急に悪くなったので、夕べの男のことなどを忘れていました。医者は早速来て病人を見ましたが、もはやこの分では今日にも難しかろうと言いました。そして医者はしばらくして帰っていきました。この時母親は、夕べ旅人のくれた丸薬をやってみたらどうかと言いました。
もうこうなれば何を飲ましたって飲まさなくったって同じことだろう、
と父親は言って、盆の上に乗せておいた丸薬を持ってきて娘に飲ましたのであります。旅人の言ったことに偽りはありませんでした。その薬は不思議によく効いたのであります。もう難しいと医者の見放した娘は、夕暮れ方あたりを見回したり、母親の顔を見て笑うようになりました。その翌日は一層良くなりました。そして日を追うに従ってだんだんと良くなっていったのであります。いつしか娘は全快して元の体になってしまいました。この話が村に伝わると、村人は嵐の夜のことを思い出しました。 そしてその夜は村の誰の家へもその旅人はやってこなかったことなどを語り合ったのです。きっとその人は神様だ。この頃みんなが薄情になって神というものを信じないから神の力をお示しなされたのだ。それだからいつ何時あの娘を連れて行かれるか知れないといったものもありました。この不思議なことがあってから父親は自分たちの薄情であったことを後悔したのです。そしてどうかもう一度いつかの旅人がここへ訪ねてきてくれるように、そうしたら自分たちはできるだけの親切をしようものをと思いました。娘はいつしか美しい一人前の女になりました。村からお嫁にもらい手がたくさんありました。どれにしようか戸惑ったほどです。彼女はその中の一番いいところを選んでいきました。そして幸せに送ることができたのです。娘が幸せに暮らすのを見るにつけて、すべてがあの旅人のおかげだと父親は思いました。娘に生まれた可愛らしい孫たちがおじいさんおじいさんと言って慕ってきます。そうした幸せな境遇になるにつけて、父親は嵐の晩のことを思い出さずにはいられませんでした。一人後悔したのは父親ばかりではなかった。息子も母親もあの夜の旅の人に対して冷酷であった自分たちのことを思い出すとたまらなく恥ずかしくなりました。そしてその顔さえ見ておかなかったことを今さら残念に思ったのであります。この後もあることだが、ああした夜止めてくれと頼んだ人があったら心よく止めてやらなければならぬと一家の人たちは話し合ったのでした。それから幾ばく年月が経ったでありましょう。その間には風の日もあり雨の日もあり雪の日もありましたけれど、にたびこの寂しい家へ泊めてくれと言ってきた人はなかったのです。